ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、リンリンさん、いつもリンリンさんのブログを楽しみに拝見しています。ありがとうございます。実は私もリンリンさんと同じ NLP のトレーナーの資格を持っています。そこでリンリンさんと同じように、相手が求めていないアドバイスや指摘をしないことをモットーにしてから、物事や人間関係がうまくいくようになりました。これは大きな気づきでした。また、先日ブログに書かれていた謙虚と傲慢の話がとても目から鱗でした。もう少しそのことをお話しいただけませんか？また、謙虚と傲慢の違いも詳しく聞かせてください。最後に、リンリンさんがクライアントと接するときに大切にしていることを教えてください。という内容です。
はい、ありがとうございます。NLP のトレーナーの方ということで、資格を持っていらっしゃるということで。そうなんです。私も実は。知ってました、ナッチ。
知ってました。
あ、そうですよね。私がね、必死に勉強してるとき。なるほど。ありがとうございます。謙虚と傲慢についてと、まあ、アドバイスや指摘についてと、私がクライアントと接するときに大事にしていることということで、まあ、一つ一つお話ししていきたいんですが、まず謙虚と傲慢の話、なんか目から鱗でしたということでね、同じようにこの視点面白いみたいな風に言っていただいた方が結構いらっしゃって、私が何を書いたかというと、もしかするとね、ブログ読んでないことが方がいらっしゃるかもしれないので、まあ、私、格好書きで書いたんですよね。本当は別のことを書いてたんですよね。まあ、その時は、なんか、まあ、私は愛されていると思いますかとか、こう、愛されるとかね、から幸せ。だから、その、愛されるから幸せで、愛されてないから幸せとか、そういう条件で、なんかこう、人生をね、こう、幸せ、不幸せにするのは、すごいつまんない遊びだな、っていうふうに思ったんですね。さっきもね、なっちょ、こう、条件っていらないよねって話をしてたんですけど、まあ、そういうことをちょっと書いたんですけど、その時に、まあ、まあ、傲慢とかいう話が出てきたから、私の中ではやりたいことだけをやって、やりたくないことをやらない人を、こう、傲慢っていう人もね、世の中には結構いるし、なんだろうね、やりたくないことを我慢してやることが謙虚だっていう人もいるけど、私の中での謙虚は、その自分の喜びとか、自分が楽しいとか、自分が心地よいとか、それに素直であること。だから自分の喜びにまっすぐに向かっていける、なんか無垢さみたいな、純粋無垢さみたいな、なのが謙虚なんですよね。だからそれをもっと詳しく言うならば、この間もいろいろお話をしてたんですけども、例えばさ、まあ、そのシンプルに生きることですよね。が謙虚。だからこう、楽しいとか、 嬉しいとか、まあ、悲しいでも何でもいいけど、その自分の感情をそのまま、あとその時その時の自分に正直に生きるのが私の中では謙虚なんですよ。
うんうんうん、
でも小難しい理論とかね、正論を持ち出して、なんかこっちが正解だとか、こっちがどうだとか、こうしなきゃいけないんだとか、言うのは私は傲慢だと思うんですよね。だから、傲慢な人って自分のアドバイスに従う人を謙虚って呼んでたりするんですよ。で、従わない人を傲慢って呼んだり。
あ、なるほど。
だから自分の思い通りに動かない人を自分勝手とか、傲慢だっていうふうに考える人は、その人自身が傲慢なんだけど、そのことが見えてない。だからこう、あと私の中では自分の犯した過ちをいつまでも悔やんでる人も謙虚じゃないですよね。だって人間は過ちを犯すものなんですよ。で、過ちを通して学ぶ。で、その成長していくことが自然なんですよ。だから、その自然のままにいることが謙虚なんですよね。だから、過ちを犯さない人であろうとすることは、できないことをこう、できなくてはいけないみたいな。って言い張るような傲慢さを私は感じるんですよね。だからもうナチュラルなのが一番謙虚。
うん、
あとそのよく言われるのがこう自分はダメな人間だとか、自分なんて価値はないんですとか言って自分を卑下するのは傲慢なんですよ。
うんうんうん、
で謙虚な人は何だろうな、自分も他の人とみんなと同じようにかけがえのない存在。っていうふうに思ってるし、謙虚な人は自分も他人も粗末にしませんよね。だから自分を尊重できる人は謙虚な人なんですよね。だから自分を尊重、自分も他人も尊重できない人は私の中で傲慢。だから結局、その違いは何かっていうと、自分が謙虚だと、謙虚な状態って、やっぱりね、すがすがしい。なんか自分が安らかだったり、あったかくなったり、軽やかだったり、なんかね、そういうこう、体感感覚が伴う。けども、傲慢っていうのは、なんか冷たくて、重たくて、なんかこう、苦々しいというか、こう、不満な感じが捨てるのは傲慢ですよね。だからまあ分かりやすいのは自分が気持ちいいのが謙虚で、自分がすがすがしいのは謙虚であり、自分が気持ち悪い、なんか重たい気分になるとかは傲慢っていうそのフィーリングで結構違いが分かるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。で、その次のことなんですけども、まあこれが私の中での、まあ、謙虚と傲慢のお話。だからもう本当にこう自分、まあ、純粋無垢なのが一番謙虚ですよね。で、なんて書いてましたっけ？アドバイスや指摘をしないことをね、こうモットーにしてからうまくいくようになったというふうにおっしゃって、ありがとうございます。私もね、もともと結構ね、余計なお世話なね、桜のお花見の時もそうだけど、まあそれはもちろん後悔はしないし、その時が、その時の自分がいいと思ったことをしてるから、それはいいんですけど、もともとね、ちょっとおせっかいのとこあるけど、そういうのやめたんですよ、私も。で、アドバイスとか指摘って、だから私いつもすごい、大事にしてるのが、拾える人だけ拾ってください。聞きたい人だけ聞いてください。すべて、こう、私は正しいと思ってないんですね。本当に正しい、なんで、私の中の正しい、がみんなの正しいじゃないのが分かってるから。だから、よくあなたのためにみたいな感じで、勝手にね、求めてもないのにアドバイスとか指摘する人いるじゃないですか。で、そういうのってやっぱりね、自分が優越感を感じたいだけ。だから、言われる方も、言ってる方もね、結構ね、あまり気持ちよくないんですよ。だから、なんていうのかな。私の中では、アドバイスはやっぱり求められない限り必要ないと思っていて、大切なことは、そうですね、求めない限りしないんですけど、逆に言うと求められないことを勝手にアドバイスしたり指摘するのって、悪循環でしかない。逆に役に全く立たない。で、結局何が言ったかというと、やっぱり指摘にしても、まあ反省にしても、本来自分に向けてするもんですよね。だから他人に強要するもんじゃないって私は思うんですよね。で、 結局そのアドバイスとか指摘とかするのに一番大事なのって上下関係じゃなくて信頼関係なんですよ、やっぱり。だからやっぱもうね、信頼関係のなってない上での余計なアドバイスとか見知らぬ人の指摘とか正論とかほど余計なお世話なことはないんですよ。だから私がもういつも聞きたい人だけ聞いてください、拾いたい人だけ拾いたいとこだけ拾ってくださいっていうのは、あの自分の考えを押し付けるつもりがないからなんですよね。だからあのたまにやっぱり確信に触れるほど厳しいことを話すことがあるので、あの特に要所要所で言うんですよ。拾いたい人だけでいいですよっていうのは、私は正しいわけじゃないしっていうのは、だから結局何が言いたいかというと、まあ、あの、この方もトレーナーで、やっぱりね、そういう精神的なものとか心理学を学んだ人で、なんかね、こう、知識の見せびらかせみたいな、がいらないなっていうふうに私は思っているので、それをすごく大事にしているのと、クライアントさんに接するときに最も大事にしているっていうのはね、さっきも言ったように、心理とか、いろんなこう学んでるったり自分で探求してるときに、私は一個のことに気づいたことがあって、そういうね、こう、まあ、私は結構、そうですね、まあ、興味と昔から好きだったとか、なんかもう、理由はわかんないけど根拠なく、それこそ目に見えないものの力とか、なんとなく感じてた。あの、何の霊能的なもの、なんかそういうのはないですけど、っていうね、だけで言ったんですけど、あのね、いろんな探求してる人をいっぱい見てきて気づいたのが、あのね、一定レベルの、こう、境地に至ったりっている人にはないんですけど、だからもう至った人にはないんですけど、そのまだ前の段階の人で、割と多いのが、なんかね、暗い囚われを持ってる人。うん、あのなんていうか懺悔のような感じ、なんかこう自分はすごく悪い存在だっていうのを根底に持ってる人って結構いるんですよ、ような雰囲気を醸し出してる人。
それはトレーナーさんで、
あ、トレーナーさんではなくて、あ、トレーナーさんに限らず、そういう精神的な、例えば修行をしてる人とか。
あ、なるほど。
滝に打たれるでも何でもいいんですけど、はいはいはい、打たれたくて打たれて気持ちいいとかいいんですよ。だけどなんかね、自分には深いカルマがあるからとか、自分は罪人だから償わなきゃならないみたいな、なんかね、すごい重たいものを持っている人がいて、私はなんかね、おかしいなってずっと思ってたんですよ。で、その修行をする動機、修行だったりいいけど、探求だったり、そういう精神的なものを深めたいっていう動機が、やっぱまたこれも同じことになるけど、自己否定的なものがあって、それでそれを修行することによって、自己否定をね、深めてるんですよ。強めてるんですよ。だから全然、なんか、それすることによって、だからその自分以外の何かに、それこそやっぱ、前々回ですかね、神様の話をしたのもそうですけど、やっぱね、何か、見えないもの、自分以上のものに預けちゃう？
なるほど。
っていうことをしてる人が多い。だからなんていうのかな、多いっていうか、まあ、傾向にあるなと。そういう雰囲気を醸し出してる人が。だから、例えば、縮こまって、なんだろうな、自分のパワーを信じられなくて、何かにすがるみたいな。はいはいはい、だけど、本当に私が大事だと思うのは、真の、そういう精神的なものっていうのは、一人一人が自分のパワーを奪わないことですよね。その、そういう。例えば、トレーナーでも何でもいいですけど、あの、その人が自分の喜びを生きるためのもの、ツールだったらいいと思うんですよね。だけど、やっぱり、なんていうのか、自分でないものを信じる、にパワーを預けてしまうこと。自分でないものにパワーを預けてしまうことって、本当におかしなことになってしまうから、私がそういう、こう、クライアントさんに接するときに、一番大事にしているのは、その人が自分の力を信じれるようになることですよね。だからその人が自分を信じること。でもその人が自分よりも私を信じてしまうことになると本末転倒なんですよ。自分の感覚、自分の直感を信じるよりも、私を信じると、私にパワーを預けてしまっていることになっちゃうんですよね。だから私は決して拝まれる存在になってはいけないし、なんで、私に従ってもらっても、その人のパワーを私が奪っちゃうことになるから、じゃなくて、結局ね、真理でも愛でも何でもいいんですけど、 なんかね、その人の中にある自分の力を信じることが一番大事。
うんうん、
だから、自分よりも私を信、まあ、結局、まあ、もっと深く言うと、もっと深めていくと、自分イコール相手だから、自分を信じると相手を信じれるんだけど、自分を信じずに、私だけを信じるとか、その自分のパワーを私に預けちゃうっていうのは、本末転倒なんですよ。だから、私に従いなさいもおかしいし、私のアドバイスを聞きなさいよもおかしいし、だからそういう人は私の中でさっき言ったように傲慢になっちゃうわけですよ。結局、そうなると、その人の感覚が正しい。その人の感覚を信じる。でも私はあなたじゃないから、わかりません。っていうのが私は謙虚だと思うんですよ。でも、言うことを聞かない人は、傲慢だっていうような人は、私はその人が傲慢だと思うという話なんですよね。ちょっと難しいですかね。伝わりましたかね。そうなんですよ。だから結局、まあ、なんていうのかな。なんていうのかな。結局人の強さって、自分の弱いところを、自分が認めてあげること、自分が気づいてあげること、まあ、いつも書いてることも、で、それで、そんな弱い自分も含めて、そのまま生きていくことが強い人だと私は思っていて、そういう人って相手も弱いことを理解してるから、その相手の弱さを責めない人なんですよ。だから、だって世の中さ、絶対落ち込まない人もいないし、絶対へこまない人もいないし、絶対に失敗しない人も、絶対に間違いない人も、いないんですよ。やっぱり、失敗して、さっき言ったように、失敗するのは当たり前人間だから、そこから学ぶのが、謙虚なんですよ。で、失敗しないことが素晴らしいんじゃないんですよね。失敗して気づくとかっていうのがあるから、だから結局、なんだろうな、弱い自分を認めるからこそ、強く見えるんだと思うんですよね。だから強さは、なんだろうな、弱さへの優しさみたいな。な風に、まあ、ちょっとだいぶ私話が逸れていってますけど、思うんですよね。だから傲慢と謙虚は、まあ、世間一般で言われている傲慢と謙虚って多分私逆さまに、のようなことを言ってますけど、私の中ではそうかな、という風に思うんですよね。以上でございます。急に終わりましたけど、はい、何かね、拾えるところがあったら拾ってください。
はい。はい、ありがとうございます。この番組では、皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。